If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も筑波大学にある睡眠研究機構の機構長として世界の第一線で睡眠研究をリードしていらっしゃいます柳沢正史先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
先週日本人の眠りがちょっと危ないとお話を伺ったんですけども、これどうでしょう、今 AI とかインターネットとかどんどんその技術が進んできてるんですけど、人間にとっての睡眠の意味ってのはこの時代ますます重要になってきてるとは思うんですが。
と思いますね。 AI などそういうかなりの部分の仕事っていうのは機械でできる時代になっていくと思うんですよね、うん、だから本当に人間に求められるのはまさにこうひらめきとか、ちょっとこうチャッピーさんには思いつかないような
チャッピーさん
ことをですね、そういうクリエイティビティですよね、そのちょっと場合によってはもうロジカルじゃないような発想というものが求められて、そういうクリエイティブな発想こそが睡眠を必要としてるんですよ。睡眠が足りないとそういう発想力みたいのが落ちるという研究結果がたくさん出てます、ね、
これ20世紀最大の天才の一人であるアインシュタイン、
はい、
彼なんかかなり寝てたんですか。
アインシュタインは本当に9時間10時間毎晩寝てたと言われていて、
9時間10時間、
はい、あの彼はロングスリーパーですね。
あ、ということはロングスリーパーの方が創造性高いかもしれない、はい、
かもしれない、
ね、柳沢先生ご自身はどれぐらい寝てらっしゃるんですか。
はい、私もねこういうこと毎晩のように言ってるんで荒野の修羅場鎌になっちゃいけないんでですね、私はちゃんと0時から7時をもう睡眠コアタイムと自分で決めて、はい、土日も一緒ですよ、
うん、
土日も0時から7時までは眠るということで、できるだけ手をつけないように努力をしてますね。
そういうふうに実践されてるってことですね、はい、皆さんこの柳沢先生ね、どういう方かちょっと興味があると思うんで、研究者としての人生とか、そして皆さんの睡眠についての悩みをね、いろいろお聞きしたいと思いますので、柳沢先生今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまずは柳沢先生のプロフィールをご紹介します。柳沢正史先生は1960年東京都のお生まれです。筑波大学大学院を修了され医学博士を取得されていらっしゃいます。大学院在学中の1988年には血管を制御する物質エンドセリンを発見、さらに1998年には睡眠と覚醒をコントロールする神経伝達物質オレキシンを発見されました。31歳で渡米し、その後24年間にわたりテキサス大学などで研究室を主催されました。2012年には国際統合睡眠医科学研究機構、通称 TRIPIS を設立し、現在も世界の第一線で睡眠研究を牽引されていらっしゃいます。さらに2017年には株式会社睡眠を起業し、研究成果の社会実装にも力を注いでいらっしゃいます。柳沢先生、最初その医師として大学生活を始められたってことなんですけど、後に振り返ってらっしゃいますよね、はい、医師としてこういう学問の世界に入ったことですごく良かったっていうふうに。
ああ、はい、私まあ医師といってもですね、医学部を卒業して医師免許は一応持ってますが、うんうん、まあ、うん、だから一応名前上は医師なんですが、うん、医学部ってね、まあ、職業訓練学校なわけですよ、はい、だから医師免許絶対取らなきゃいけないし、そのためにものすごく、まあ、浅く広く、まあ、よく言えばいわゆる百科事典的なですね、こう人間の頭の先から足の先まで全て学ぶわけですね。で、まあ、この幅広い何でも一度は学んだことがあるというのが研究上でも役に立つと私は自分で思ってます。だから医学部を出て、まあ、基礎研究者になったんですけれども、非常に医学部での経験というのは役に立ってるかなと自分では思ってますね。
これリスナーの方も学生さんなんか将来研究者やりたいときに、はい、じゃあ医学部行くって言うとどうしても臨床のイメージが強いんですけど、はい、今おっしゃったように総合的に生命を見るっていう意味においては、
はい、そうですね、
役に立つということですね、
全然医学部出ていわゆる臨床医にならないという道もあり得ると、今でもあり得ると思います。
そして柳沢先生は江橋節郎先生という大生理学者、そして正木智夫先生ですね、こちらも本当大生理学者で、どちらも本当ノーベル賞を取ってもおかしくなかったお二人だったと思うんですけど、どうですかその師匠、そしてその上の師匠から学んだこととか、
うん、はい、いやもうだから私実は茂木さんといとこの関係、
そうですね、私も大学院が江橋節郎先生のお弟子さんの先生に習ったんで、
なんと学問的にはいとこの関係になるわけなんですけど、
大きいですか、やっぱりいろいろ研究のやり方とか。
そうかもしれないですね。江橋節郎先生は本当にノーベル賞を取ってもおかしくない大発見をされた方で、うん、はい、私の師匠の正木先生はもう正木放牧場って言われてまして本当に自由な研究室だったんです。
そうですか、
その中でそういういろいろ自由にやらせていただいて
正木放牧場、
って言われてましたね、
でもういきなり31歳でアメリカから招聘されて、はい、今の言い方だと准教授になられたってことで、
そうですね、
これやっぱりすごいロケットスタートでしたね、研究者としては。
まあいろいろラッキーなことが重なって、大学院の時にそのエンドセリンっていうのを発見して、その私の自慢なんですけど、その原著論文ですね、今1万5000回とか引用されてるんですよね。で、まあ、その論文がテキサス大学のノーベル賞を取られたジョー・ゴールドスティン、マイク・ブラウン先生という方々の目に留まって招聘していただいてですね、31歳で自分のラボを構えることができたと。
そしてやっぱりこの柳沢先生にぜひお伺いしたいのは、まあ、そのエンドセリンの大発見があった後にですね、オリキシンという全然違う物質、はい、そして研究テーマに移られたという、このあたりはどうですか？
そうですね、もちろん渡米して最初エンドセリンの研究をずっと続けていて、それなりにそれは面白かったんですけど、なんかね、だんだんエンドセリンの研究の最先端が薬を作る、まあ、製薬企業の研究者とかそういうところに移っていって、はい、これずっと自分がやることかなってちょっと思い始めてですね。でエンドセリンをやりながら他のこともやろうよということで、まあ、別のまた宝探しを始めたんですね、その中で最初に見つかってきた宝探しの結果がオレキシンの発見だったんですよ。
なかなかね、一人の方が二つ宝物を見つけるってのはね、難しいと思うんですけど、これ振り返ってこういう新しい物質見つける時のコツみたいなのあるんですか？
ね、私の中ではそれなりに計算しながらやってるんですよね。
当てつっぽじゃなくて、ちゃんとこうなるだろうっていう予想があって、
こうなるだろうというか、これはできるよね、あれはできるよねっていう、その当時のその時代の最先端の手法を駆使すればなんとかこう見つけることができるんじゃないかみたいな、そういう読みを入れてですね、一生懸命やってるつもりなんです。ただなんていうのかな、最初からこう型を決めないというか、はい、何が見つかっても面白きゃいいじゃんっていう、そういうスタンスですね。
じゃあ手法ははっきりとやれるという見込みが立ってるんだけど、何が見つかるかってことについてまでは
そこは自由にして自分を解き放つというかですね、はい、面白きゃいいでしょっていう、そういうスタンスで頑張ってきたっていう感じですかね。
そして今筑波大学で非常に大きな研究機構を率いる立場でもあるんですけど、どうですかこういう本当にビッグプロジェクトのトップの立場として心がけてらっしゃることとか。
まあやっぱりですね、なんていうかしかめっ面で難しそうな顔しないことですね私研究者としてね、一番大事な属性の一つは明るいことだと思ってるんですよ、はい、いや本当にね、人柄というか何ていうか、はい、楽しそうにしてること、はい、だって若い人ついてこないですよ、ボスがねなんかしかめっ面で歩いてたら
そうですよね、
だからとにかく楽しそうに明るくしている。まあ実際そんな別に私は無理してそうしてるわけじゃなくて本当に楽しいんですけど、睡眠研究機構今もう250人からの所帯なんですけど、もうラボの数も17、8あって、はい、それぞれのラボが頑張ってくれていまして、そういう他の主任研究員の方々とか若い大学院生ですけど学生と毎日付き合っていくのは本当に楽しいですよね、
はあ、じゃあ本当になんか柳沢先生に会うとみんな元気になって
という環境だといいなとそういうのを目指してるつもりです
でもあまりにもその偉い方なんで若い人なんかちょっと遠慮しちゃうとかあるんじゃないですか？
私たちの研究機構ではですね、何々先生っていう語尾を、はい、禁止してんです。
え、そうなんですか、
だから本当に1年目の大学院生でも柳沢さんという先生禁止ですね、はい、
リスナーの皆さん、学生さんもいらっしゃるでしょうし、それから自分の子供がね研究者目指してるって方もいらっしゃると思うんで、はい、ちょっとそういう方になんか、まあ、アドバイスみたいなのありますか？
ああ、そうですね、研究者を目指す、何が一番大事かってやっぱりね、好奇心とか謎解きに対するね、情熱みたいなものが必要ですね、でやっぱりどこの分野に行くっ ていう、まあ、分野もいろいろ細かい分野と大きい分野とありますけれども、うんうん、まあ、何学部に行くかでまあ大きな分野が決まるとしても、あんまりね、こう分野何をやろうっていうことよりも人との出会いを大切にしてほしいですね。誰先生と出会ったみたいな、ね、うんうん、それで彼についていく、彼女についていこうみたいな、そういうことを重んじてほしいし、もう一つはですね、やっぱり自分がもう心から面白いと思える研究をしてほしいですよね、うんうんうん、世知辛い世界なんでいやプロのね研究者になるとやっぱり、うんうん、あの論文出し続けなきゃいけないし、ね、うん、ね、研究費稼ぎ続けなきゃいけないし、うんうん、すごい大変なんですけど、はいはい、でもやっぱり自分のコアのモチベーションはやっぱり面白いことを追求するということでいていただきたい。
素晴らしいアドバイスですね、ありがとうございます。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も世界の第一線で睡眠研究をリードしていらっしゃいます柳沢正史先生をお迎えしてお話を伺っています。先生、この睡眠の謎ミステリーって今、はい、富士山の登山に例えると何合目ぐらいまで来てるという、う
ん、ああ、それ難しい質問でですね、うん、森林限界を超えてない
森林限界を超えてない
と答えます。
はあ、
これ実はね、うん、私のオリジナルじゃなくて、ええ、私見る将なんですよ、将棋の、
はいはいはいはい、
プロの将棋を見るのが好きなんですね、うんうんうん、で藤井聡太さんの大ファンで、うん、藤井聡太さんがね、うん、確か20歳ぐらいの時に、うん、あるジャーナリストにまさに将棋、藤井さんは追求されてますけど、登山に例えれば何合目ですかって聞かれて、彼は本当に森林限界を超えてませんって答えたんです。
かっこいい。
20歳で
恐ろしい人だな、
でどういう意味かというと、富士山だったらちょうど5合目ぐらいですよね、うんうん、それより下は森、林で森で、うんうん、要するに自分の行く道も見えなければましてや尾根は見えないしピークも見えないわけですよ。でそこから先行くと急に視界が開けるわけですけど、まだ越えられない段階ですね。だから本当に睡眠の謎に関して、うん、今どうやればたどり着けるかっていうのを模索しているような、そういう気分ですね。
先生のグループの研究でもいくつかねヒントのようなものとか行くルートは見えてきてると思うんですけど、考えてみますと毎晩我々当たり前のように寝てますけども、これが生物学的に言うと非常に謎というか不思議なことだということですか。そうな
んですよね、要するにこう我々の脳は、うん、我々の近過去の覚醒時間をカウントしてるわけですよね、
うんうんうん、
何時間起きてたかっていうのを自動的に脳のどっかでカウントしてるんですよ、うんうん、そのメカニズムがわからないし、カウントがこう溜まっていくと眠くなるわけですよ、
うん、
でその眠気を取るには眠るしかなくて、眠ってる間にその逆方向のカウントが起こるわけですよね、うんうん、そのメカニズムが分かんない。
それが分かるといろいろ睡眠で困ってる方を助けることもできるかもしれないですね、
はい、もちろんその原理が分かればですね、うん、その過程で絶対にそういう何か介入、うん、例えば医薬のネタが出てくるでしょうし、応用も絶対効くと思いますね。まあ、私自身のモチベーションはその原理の解明そのものにあるんですけれども、
世の中ではなんか睡眠負債とか、はい、逆に睡眠貯金できるよみたいなことを言う方もいますが、どうなんですか。
あ、その社会実装的な、
うん、
社会的な側面ももちろん私の中にはまあ夢があって、
うんうんうんうん、
一つはねやはりね、まずは日本からですかね、日本人がみんながね、うん、一度はご自身の睡眠を見える化したことのある社会、
は
あ、まあ今あのもちろんウェアラブルデバイスとかでかなり睡眠測れるようになってますけど、うんうん、まあやっぱり睡眠って本当に正確に測ろうと思うと脳波というのを測らなきゃいけなくて、私たちその筑波大発ベンチャー企業で株式会社睡眠っていうふざけた名前の会社を立ち上げてですね、誰でもどこでも誰の手も借りずにご自宅で睡眠脳波を測れるサービスっていうのを実用化したんですね。
ほうほうほう。
でまあこれどこでも使えるようになってて、もう睡眠コー JP のウェブサイトに行くと誰でも2番とか2番とか睡眠を測れるんですけれども、そういうものを使って皆さんが詳細に自分の睡眠を一度は可視化したことのあるような社会っていうのを目指したいです。うんうんうん、睡眠悩みすぎるのも良くないんだけど、逆に重篤な睡眠障害を見落としている方もたくさんおられるんです。
ああ、そうですか。
例えば睡眠時無呼吸ですね、うんうん、いびきかいてる時に息が止まっちゃってっていうあれですけれども、あれ実はですね、治療をした方がいいよっていうレベルの重症ないしは中等症の患者さんだけで潜在的に日本国内900万人いると言われてます。
900万人じゃあ、はい、12、3人に1人かな、まあ、もうちょっとかな、
そのぐらいいます。
いるってことですね。
はい、しかしそのまともにちゃんと治療ができてる人っていうのは 多く見積もっても 6、70万人、1割もいかない。
9割以上の方は治療をしないで放置してると。
気がついてないか、気がついてても放置してる、ないしはお医者さんに行ったけど治療に至るまでのいろんな制度上のハードルが高いんですよ、
うんうんうん、
でまあたどり着けないみたいなね、そういう方がたくさんいて、でこれなんで無呼吸を強調するかというとですね、睡眠時無呼吸っていうとなんか日本だと交通関係とか運転手とかで無呼吸で事故を起こしたりいろんなことが起こると、はいはい、事故防止のために無呼吸をちゃんと検査しましょうっていうのは20年ぐらい前からやられてるんですけど、本当の無呼吸の怖さはですね、重症の無呼吸、これもう夜中に何百回も息が止まるわけですけど、うんうんうん、これをですね無治療で放っておくと、実は向こう15、6年の間に4割の方が命を落とすという統計があるんですね。で具体的には脳卒中とか心筋梗塞とかそういう怖い病気が起こって4割は亡くなってしまうし、亡くならないまでも後遺症が残っちゃうとかですね、それから医療費の面から言ったら、脳卒中とか心筋梗塞起きたら何千万円もかかりますので、うん、医療経済的にも大変ですし、うん、無呼吸って本当にね自覚症状がないんですよ、
うんうんうん、
昼間眠い人はまだマシで、昼間全然眠気も感じないし、別に自分自身の睡眠の
質に、それで無呼吸になっちゃってる人もいる、
問題を感じてない人でもかなりの率で、本当に6人に1人ぐらいは中等症以上が見つかるんですよね、
うん、
だから本当にそういうのも含め睡眠は気にしない方がいいとはいえですね、そういうものは逆に気にしてほしいわけですね。
これはだから先生のやられてる会社で誰でも計測できると、は
い、それを一度ですね、いびきをかくってベッドの横の人に言われる方はまず間違いなく無呼吸があるので、
うん、
一度は可視化していただきたいですよね。
ねえ、皆さん聞いてると本当にいろいろ心配になる方もいらっしゃると思うんですけど、これ柳沢先生のご著書もありますし、もっと睡眠について知りたいって方はどういう情報源を。
ああ、そうですね、私睡眠の超基本っていう、
はい、
まあ、監修本ですけれども、うん、まあ、かなり私自身が書いた部分が多いので、
はい、
ほぼ著書と言ってもいいぐらいなんですけども、
これ本当にね睡眠のさまざまな知識を分かりやすくお伝えくださってて、はい
はい、イラスト本なんで
いい本ですよね、
読みやすいですし、はい、
ぜひこれをちょっと皆さん気になった方は読んでいただきたいなと思います。柳沢先生、いろんなお話を伺ってきました。この番組のテーマ夢と挑戦なんですけども、柳沢先生がこれから挑戦したい夢なんでしょうか。
いや、もう本当に睡眠の根本的な原理を解きたいっていうのが一つの夢、二つの夢は社会実装的にですね、皆さんが自分の睡眠というのが分かっている社会っていうのを目指したい、その二つですかね。
ぜひ柳沢先生のね夢が叶って、そして我々がもっと睡眠と親しく向き合えるような、
そうです
ね、そういう社会を実現したいですね。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も睡眠学の世界的権威柳沢正史先生をお迎えしてお送りしました。2週続けて睡眠に対してね、目から鱗のお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も筑波大学にある国際睡眠研究機構の機構長として世界の第一線で睡眠研究をリードしていらっしゃいます柳沢正史先生をお迎えしました。いかがでしたでしょうか。眠るって不思議ですよね、まあ、私たち毎晩寝るんですけど、寝るということによって私たちの脳、そして生命が蘇っているというね、そのまあ不思議さ、日本人はとにかく睡眠不足だそうですから、この柳沢先生のお話をきっかけに皆さんぜひちょっと自分の眠りを振り返っていただいて、眠りにねもっともっと親しく向き合っていただいて、ぜひ眠って眠って、そして創造的にこの難しい時代生きていきたいなと私自身も思いましたし、皆さんもぜひそのようになさったらいかがでしょうか。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。 さて来週のお客様はトップアスリートから一般のご家庭まで睡眠の質を変えるマットレスを開発されました株式会社エアウィーブの高岡元国社長をお迎えします。新しい寝具を開発することで睡眠の質を向上させてきました高岡社長の人生に注目していきたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。